お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編21編1節から13節と22編1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
詩編21編の学びに入りますが、この詩編もメシアの詩編と考えることができると思います。この詩編は新約聖書の中に引用されてはいませんが、主のことを指していると思わずにこれを読むことはできないと思います。事実、イスラエル人は最初からこの詩編はメシアのことを語っていると言っていました。旧約聖書のカルデア語への意訳であるタルグムとタルムードでは、この詩編の中で言及されている王はメシアであると教えています。1040年に生まれ、ラシとして知られていた偉大なタルムード学者であったラビ・ソロモン・イサクは、この解釈を支持していましたが、後になって同時にこの解釈は放棄すべきであると提案しました。なんなら、クリスチャンたちがこの詩編をナザレのイエスこそメシアであるという証拠として使っていたからです。このことは、この詩編が確かに主イエスのことを示しているという事実のとても良い証だと思います。私たちはクリスマスとイースターとペンテコステの日は守りますが、キリストの昇天を忘れてしまいます。しかしその日は私たちにとって偉大な日のはずです。この詩編は私たちに主の昇天について何かを考えるチャンスを与えてくれます。私たちは天におられる王としての主を見、そして主を拒否した者たちにやってくる裁きを見ることになります。霊感された本文によれば、この詩編はダビデのものであり、地上における来たるべきキリストの王としての支配を含んでいます。この詩編は疑いもなく宮での礼拝に使われたものです。詩編21編の本文に入りますが、一節。主よ、王はあなたの御力を喜びましょう。あなたの御救いをどんなに楽しむことでしょう。ダビデは自分の個人的な経験を話しているのですが、主な解釈は主イエス・キリストに関係しています。王はあなたの御力を喜びましょうとありますが、ヘブル人への手紙12章の2節には、主についてこのように書かれています。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、そして主は昇天され、神の御座の右に着座されました。この説には、私たちのために救いの技を成し遂げられた主の喜びが語られています。主はご自分の上に与えられた力と強さと喜ばれます。主は天に行かれました。そして天使たちが主に従わされました。今日主は、ご自分を通して神様のもとに来る人々を完全に救うことがおできになるのです。そのことがヘブル人への手紙7章の25節に詳しく述べられています。詩編21編の2節。あなたは彼の心の願いを叶え、彼の唇の願いを退けられません。セラ。 ヨハネ17章の大祭司としての祈りの中で、ご自分の父なる方に最終的な報告をされたとき、主は次のように言われました。ヨハネ17章の一節。父よ、時が来ました。あなたの子があなたの栄光を表すために、この栄光を表してください。この祈りと、主の他のすべての願いは、この祈りの中に見られるように、すでに答えられたか、またはこれから答えられます。これは昇天の祈りです。主は神様の右手におられます。また、あなたは彼の心の願いを叶えとありますが、主がこの地上におられたとき、主は次のように言うことがおできになりました。同じくヨハネの福音書17章の24節。父をお願いします。あなたが私にくださったものを、私のいるところに私と一緒におらせてください。あなたが私を世の始まる前から愛しておられたために、私にくださった私の栄光を彼らが見るようになるためです。この祈りは、将来私たちが主と共にいるようになるときに答えられます。主はこのことを可能にするために地上に来られました。父なるお方は、ご自分の御子の口から出た願いを保留されるようなことはなさいません。四節から六節。彼はあなたに命を乞い求めました。あなたは彼に、とこしえまでの長い日々を与えられました。見救いによって彼の栄光は大きい。あなたは尊厳と意向を彼の上に置かれます。あなたはとこしえに彼を祝福し、見前の喜びで彼を楽しませてくださいます。主イエス・キリストは地上で恥ずかしめられ、何度も祈りのうちに嘆願され、ゲッセマネの園では主はもだえ苦しまれ、命を願われました。ヘブル人への手紙五章七節にはこのように書かれています。キリストは人としてこの世におられたとき、自分を死から救うことのできる方に向かって、大きな叫び声と涙と思って、祈りと願いを捧げ、そしてその経験のゆえに聞き入れられました。どのように主は聞き入れられたのでしょうか。今主は、栄華されたお姿で永遠に生きられ、神様の右手におられます。見救いによって彼の栄光は大きいとありますが、完全な罪の贖いを成し遂げられた主イエス・キリストの栄光は、誠に大きく、そして偉大であり、賛美に値するものです。詩篇21篇の7節から9節。誠に王は主に信頼し、意図高き方の恵みによって揺るがないでしょう。あなたの手はあなたのすべての敵を見つけ出し、あなたの右の手はあなたを憎む者どもを見つけ出します。あなたの御怒りの時、彼らを燃える炉のようにされましょう。主は御怒りによって彼らを飲み尽くし、火は彼らを食い尽くすでしょう。主は救いの神様であるだけでなく、裁きの神様でもあるのです。主を拒んだ人たちは主の敵です。あなたは地獄を信じておられるでしょうか。聖書は地獄を教えています。もしあなたが地獄を信じないのなら、あなたは聖書に反対しているのです。詩篇記者は断言します。あなたの御怒りの時、彼らを燃える炉のようにされましょう。主は御怒りによって彼らを飲み尽くし、火は彼らを食い尽くすでしょう。この説ははっきりしています。火は火であり、裁きは裁きなのです。 10節から13節。あなたは地の上から彼らの末を滅ぼされましょう。また人の子らの中から彼らの子孫をも。彼らがあなたに対して悪を企て、企みを設けたとしても、彼らにはできません。あなたは彼らが背を見せるようにし、弓鶴を張って彼らの顔を狙われるでしょう。主よ、道からのゆえに、あなたが崇められますように、私たちは歌い、あなたの威力を褒め歌います。この中にキリストの十字架と苦しみを見ることができます。主が地上におられたとき、主の敵は主に対して陰謀を企てました。でも今、王なる方は天におられます。私たちは栄光と誉れの冠をかぶられた主をそこに見るのです。主は言葉に表せないほどの喜びのうちにそこにおられて、ご自分の現れと威厳のある栄光を持っておられるのです。この詩篇はまた、黙示録に書かれている裁きの場面も示しています。そこで私たちに与えられているのは深刻な場面です。使徒パウロも第二テサロニケ人への手紙一章七節から八節でその裁きについて言及しています。そこには次のように書かれています。苦しめられているあなた方には私たちと共に報いとして安息を与えてくださることは神にとって正しいことなのです。そのことは主イエスが炎の中に力ある御使いたちを従えて天から現れる時に起こります。その時主は神を知らない人々や私たちの主イエスの福音に従わない人々に報復されます。これは主がご自分の敵に裁きを持って来られる場面です。第二テサロニケ一章の九節から十節には続けてこのように書かれています。そのような人々は、主の御顔の前と、その道からの栄光から退けられて、永遠の滅びの刑罰を受けるのです。その日に主イエスは来られて、ご自分の生徒たちによって栄光を受け、信じたすべての者の、そうです。あなた方に対する私たちの証言は信じられたのです。感嘆の的となられます。この詩篇は栄光に満ちたキリストの昇天の詩篇です。今日、あなたと主の関係はどのようになっているでしょうか。もし主があなたの救い主でないのなら、またもしあなたが死ぬために地上に来られた方をまだ信じていないのなら、いつの日にかあなたの上には裁きがやってきます。でも今日、主はずっと向こうの神様の右手で喜びに満たされておられます。なぜなら、主はあなたと私のための救いの技を成し遂げられたからです。この素晴らしい昇天の詩篇は、キリストイエスにある神様の栄光に満ちた恵みをとてもはっきりさせるものですと、マギー博士は述べています。さて、詩篇22編の学びに入りますが、この詩篇が神様の御言葉の他のどの箇所よりも正確で精密にキリストの十字架を説明しています。もちろんこの詩篇は、創世記二十二章とイザヤ書五十三章に呼応しています。キリストの姿である多くのメシアの詩篇があります。例えば詩篇一篇は、キリストのご性質の描写です。主がどなたであるか、主のご生涯、そして主の実行されることです。しかし詩篇二十二篇には、主の受難の苦悩を見ることができます。福音書の中には、主の死、そして主の十字架刑に伴う、いくつかの歴史的な事実が記録されています。でも、詩篇22編だけに、主の思いが明らかにされているのです。多くの学者たちは、 実際に主イエスは十字架の上におられた時に詩編22編を全部引用されたと信じています。私もそれに同意します。なぜなら、福音書の中に書かれている主の最後の7つの言葉は、この詩編の中にあるか、あるいはその言葉の心理的な背景が、この詩編の中にあるからですと、マギー博士は述べています。私たちはキリストの十字架刑を、新しい立場から見なければなりません。十字架そのものからです。そうすれば私たちは、主が十字架にかかっておられた時に、主と共に十字架の足元にいた人々を見、そして主の心と知性の中で何が起こっていたかを見ることができるのです。私たちは主が世の罪のための生贄になられた時に、主の魂の中で何が起こっていたかを見ることになります。主が天と地の間に吊るされていた時、人間が神様への道を得ることができるように、主は天からこの地上に降ろされたはしごとなられたのです。私たちは言うなれば、主が私たちのために罪とされたその十字架の上にいたのです。第二コリント人への手紙5章の21節にはこのように書かれています。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。今日私たちが信仰によって主のうちにいるように、私たちは主が死なれた時に本当にその十字架の上にいたのです。ペテロは次のように言いました。第一ペテロ2章の24節。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。私たちは何から癒されたのでしょうか。私たちは罪から癒されたのです。さてそれでは詩編22編の本文に入りますが、イエス様の十字架上での最後の7つの言葉と比較をしながら、この箇所を学んでみたいと思います。最初の言葉はこの言葉です。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。詩編22編は、この気の毒で一人ぼっちの神様に見捨てられた人である方の哀れで絶望的な叫びで始まります。詩編22編の本文に入りますが一節。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。遠く離れて私をお救いにならないのですか。私のうめきの言葉にも。主が神様に見捨てられたというこのむき出しの現実と苦々しい真実を小さくしようという試みがなされてきました。そのような人々は、エリエリ、ラマ・サバクタニという言葉を、我が神、我が神、このために私は守られたのですと訳そうとしています。彼らの寄って立つ権威は、ペシタ、あるいはシリア語版の写本です。でもペシタは良い写本ではありません。良い写本ではないのに、評判の良い翻訳者たちには一度も使われたことがありません。明らかにこの写本は、ごく初期に異端に走った人々によって作られたものです。この写本の価値は、多くのところで、この当時のパレスチナの習慣に光を投げかけることです。私はそのような関係で何度かこの写本を使ったことがありますが、翻訳は決して受け入れることはしません。ヘブル語はとても明らかですし、ギリシャ語もとてもはっきりしています。そしてアラム語もとても明らかです。どの言語でも叫びはイエス様が神様に見捨てられたことを意味していますと、マギー博士は強調しています。さて、ここに主の人間としての苦しみの記録があります。私たちは十字架に人間としてかかっておられる死を見ます。 バプテスマのヨハネは、ヨハネ一章の29節で、主を次のように呼ばれました。見よ、世の罪を取り除く神の子羊。このことについて、ヘブル人への書簡を見ると、もっと光を得ることができます。ヘブル人への手紙2章の9節にはこのように書かれています。ただ、御使いよりも、しばらくの間、低くされた方であるイエスのことは見ています。イエスは、死の苦しみのゆえに、栄光と誉れの冠をお受けになりました。その死は、神の恵みによって、すべての人のために味わわれたものです。これを私たちは目の当たりにしているのです。天の栄光を離れて、人となられたお方です。主は神様を明らかにするため、そして人をあがなうために人となられたのです。同じくヘブル人への手紙2章の14節にはこのように書かれています。そこで子たちは皆、血と肉とを持っているので、主もまた同じように、これらのものをお持ちになりました。これはその死によって、悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、主はご自分の生涯によって誰も救うことはおできになりませんでした。主の犠牲的な死が人を救うのです。同じくヘブル人への手紙2章の15節から16節にはこのように書かれています。一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。主は御使いたちを助けるのではなく、確かにアブラハムの子孫を助けてくださるのです。同じくヘブル人への手紙2章の18節にはこのようにも書かれています。主はご自身が試みを受けて苦しまれたので、試みられている者たちを助けることがおできになるのです。私たちは十字架の上の人となられたキリストイエスを完全な人である方として見ます。主は神様に安らぐことを学ばれました。主はすべてご自分のなさったことの中に神様を信頼することを学ばれました。ですから主は次のように言われました。ヨハネ8章の29節。私がいつもその御心にかなうことを行うからです。でもあの必死の絶望的な時には主は神様に見捨てられたのです。人間的な基準でも神様の基準でも主はどこにも頼ることができませんでした。どこにも行くところはなかったのです。この人となられたキリストイエスは見捨てられました。他には誰もそのようなことを経験したことはありませんでした。神の御子、主イエスキリストだけが経験されたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はキリストの昇天、そしてキリストの十字架というテーマで、詩編21編1節から13節と22編1節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。